では続きですね。今日はそうですね、アーネスト佐藤さんの続きですね。確か前回は神戸において備前藩の兵士の前をフランス人水兵が横切り銃撃戦に発展したという話でしたね。はい、その銃撃戦に発展したのを備前事件というんですが、明治政府になって最初の外交問題だったそうです。その際に問題を起こしたタイの責任者である滝前三郎、いやいや、そこまではないと思いますけど、滝前三郎か滝前三郎でしょうね。はい、その方が、まあ、切腹をするということで一応の解決を見たんですが、まあ、その切腹もろもろのシーンにも佐藤さん立ち会ったそうですよ。そうなんですか。克明に書き残してますね、そのシーンを。本当に刀腹に刺したんですか。はい、らしいですね。幕末において切腹っていうのはちょっと盛り返してきまして、中期において例えば赤穂事件なんかでは扇を腹に、あ、扇というか扇子を腹に立てたところで頭スポーンだったと思うんですよ。え、刀刺してないんですか。刀刺すっていうのは形式みたいな形になってきていて、本当になんか刀刺した人が47市の中、46人だっけ中にいてびっくりしたっていう記述も残ってるんですよ。大体の人はあの扇子だったらしいですけど、あの後に刀持たして発狂して振り回してしまうという人もいますから、あと苦しまないでスポーンと行くっていう最後の武士の情けみたいなものもあってっていうのがあるらしいですけど、幕末に至っては本当に腹に刀刺すっていう人が多くなったそうです。忘れかけていた武士道というか武士の魂がまあ蘇ったと言いましょうか。佐藤さんって何でも見てきてるんですね。そうですね。で、切腹のところですけど、その滝前三郎さんが切腹することで解決は終わったんですが、この後に今度は土佐藩士がフランス水兵を襲うという堺事件というのが勃発しました。次から次へと事件起きますね。明治になってもやっぱり偉人は嫌いですか。全部が全部偉人好きというわけにはいかんでしょうな。ところで今度はフランス水兵が大量に殺されてしまいました。その責任を負って関わった藩士20名を死罪としたんですが、指揮官4名はまあ確実として、それ以外の16名はなんとくじ引きで決めました。
くじ引きで生きるか死ぬかが決まるんですか。うわ、くじ引きで将軍を決めたっていう話もありますけど、もっとむごいですねそれ。
はい、くじ引きです。くじをどういうくじを引いたんかわかりませんけど、本当に紐持って引いたとすれば震えるって止まらんかったでしょうね。それでこの16名をくじで決めたんですが、これ全部29名中16名ですね。で、立ち会っていたフランスの軍艦長アベル・デュプリ・トゥワールさんは、フランス水兵の被害者が11人だったんですけど、この11人分切腹したところで五代才助に中止を要請し、五代才助といえば坂本龍馬のお友達だった人でしょう。そうです、この時に五代才助さんは外国局判事をやってたそうで、このアベルさんが
五代ドン、もうわしゃ見たくないき、ここでやめておくんなまし、
と除名嘆願したそうです。それで切腹は中止となり、9名が助かりました。まあ助かった方も後々生きるん辛いところもあるかもしれませんね。自分の番で助かった人っていうのはどういう気持ちあったでしょうね。もう 気が狂ってもおかしないでしょうね。で、このなぜ辞めたかなんですが、まあ、先ほどのね、もう辞めておくんなましっていう説もあれば、日が暮れたんで、これ日暮れで夜道、今度は俺が襲われないとも限らないっていうんで、それを恐れてさっさと家に帰りたかったっていうのもあるそうです。そのね、同情説、自分の身を考えた説ともう一個あって、日記によると、まだあるんですか。はい、日記によると、侍への同情も感じながら、こんな形の処刑はフランス側が望むものではなく、逆に侍が切腹することによって、悪いのは侍の方なのに、その侍が英雄視されてしまうのも非常に困るという危機感を感じて辞めたと書いてあります。日記っていうのは後から書くもんですから、冷静になってそういう後付けの理由が生まれてきたんでしょうね。そうですか。佐藤さん、いろんなところに立ち会ってますね。で、佐藤さんですが、明治になってから武田かねという女性と結婚しました。まあ、正式な結婚ではなかったそうなんですが、それでもお子さんが生まれておりますし、またまたそういう時のお子さんって、アーネス・サトウさん最終的にはイギリスに帰っちゃうんでしょ。その時に子供を置いてきぼりの父ちゃん、子供はまあ、いや、まあできちゃったからしゃあないし、認知した覚えないし、イギリス連れてく面倒だしとかいうパターンが多いですが、そうなんでしょ。いやいや、とんでもない。アーネスト佐藤さん、ちゃんと我が子を認知いたしまして、経済的な援助も与え、特に次男の武田久吉さんに対してはロンドンに呼び寄せて植物学者として育てたそうです。長男の栄太郎さんもイギリスに渡った後、1900年にアメリカのコロラド州ラサルというところへ移住し、農業に従事し、現地の女性と結婚し、佐藤大根の生産者として一生を終えたそうです。すごいですね、佐藤さん。はい。その佐藤さんですが、結婚してから伊勢神宮に参拝、讃岐のこんぴらさんにも参拝、厳島神社にも行きました。すごいですね。まあ、奥様を伴ってかどうかはちょっとわからないんですけど、佐藤さん、子供思いというか家族思いだったそうですね。晩年に孤独に耐えかね、家族のいる日本に移住しようとしたのですが、病に倒れ果たせませんでした。家族にあたって日本語で多くの手紙を出しており、横浜開港資料館に所蔵されているそうです。あ、最後に日本での治外法権ですね、外国人が日本に来て犯罪を犯しても日本の法律で裁けないというか、治外法権、これが撤廃されるその現場にも立ち会ったそうです。すごいですね。あらゆる幕末明治のあらゆる動乱に立ち会い、すごいな、日本語ベラベラ、至るところにも行った、名前が佐藤ということで親しみやすく覚えられやすかった。はい。そして駐日英国大使館の桜並木は佐藤さんが食中を始めたそうです。桜の美学も理解していた、まさにイギリス生まれの日本人、アーネスト佐藤、名前にたがわず日本を愛したんですね。はい、日本を愛した佐藤さんでした。こんなところですか。はい、こんなところです。最近何ですか。最近のぎらひラジオとかが更新が遅い時もありますけど、何か理由でもあるんですか。あー、まあそうですね、ちょっと今すごいプロジェクトの準備をしておりまして。すごいプロジェクト、それはのぎらひラジオですか。いや、他の番組の方と一緒にちょっとコラボレーションするんですけど、今はどこまで、いや、まだ今ちょっと準備段階なんですけどね。9 詳しくは、いや、まだこの段階ではちょっと言えないんですけど、他の番組に出演されるんですか？あ、まあ、そうですね。今回のプロジェクトはかなり大掛かりなことになっておりますので、結構準備に時間かかっておりますが、皆さん、またその時が来たら、お知らせいたしますので。
わかりました。
あ、そうそう。映画部反省会の種明かしじゃなくて、反省会の答え合わせ、ちょっと全然やってなかったですよね。二つ分お願いしますよ。あ、失礼しました。前の前が、寄生獣の後編です。前編はアクションバリバリでよかったんですが、後編はなぜか、人間とは何かという哲学思想に走ってしまいまして、原作もその通りだと言うんだからしょうがないっちゃしょうがないんですけど、どうもくどすぎましたね。その次に見た、やつは、予告版です。生田斗真の。結構シナリオも練っておりまして、伏線の回収もできてたんですが、そつなくストーリーが進みすぎましたね。ちょっと衝撃がなかったですけどね。突っ込みたくて仕方のない、うよじいたさんが100点をつけましたから、突っ込みどころはほとんどないです。かなり優秀な映画でしたけど、ビデオで十分ですね。わかりました。こんなところですか？はい、こんなところです。それでは皆さん、さようなら。さようなら。